今日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。マタイの福音書28章16節から20節までです。お読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はマタイの福音書28章16節から20節までを通して大宣教命令というテーマでメッセージをしたいと思います。先週はペンテコステの日曜日でしたので約束の聖霊というテーマでお話をいたしました。今日もう一度復活後のイエス様が弟子たちに現れてくださった場面に戻りたいと思います。イエス・キリストは11人の弟子たちに対して3回にわたってガリラヤで会おうと語りかけておられました。1回目は十字架にかかる前、ご自身の口を通して彼らに語りかけたマタイの26章32節に出てきます。2回目はイエス・キリストの復活の後、墓に来ていた複数の女性たちに天使がこのことを弟子たちに伝えてくれとお願いしました。その後女たちが出かけた時に、今度はイエス様ご自身がこの女たちに出会って弟子たちにガリラヤで会おうと伝えてくれとお願いしたわけですね。ついに弟子たちはガリラヤに行きました。前回はガリラヤ湖畔で7人の弟子たちにイエス様が現れて和解の食事をして、特にペテロに対して彼の愛を確認した上で新しい使命を与えられた場面から学びました。しかしあれはガリラヤに弟子たちを招いた目的の序曲に過ぎません。本番はこれからなんですね。なぜかというとまだ7人しか会っていないわけです。もしあれが本番だったら他の4人の弟子たちに申し訳ないわけですね。いよいよイエス様が弟子たちをなぜガリラヤに呼んだのかということが今日明らかになります。しかしそれを知る前に、まずコリント人への手紙第1、15章を確認したいと思います。この箇所は使徒パウロがまず福音の3要素を提示した後で復活というテーマについて懇切丁寧に語っている章ですね。第1コリント15章の3、4節にまず大切な福音の3要素が出てきますので確認をしたいと思います。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに第一に私たちの罪のために死なれたこと、第二に葬られたこと、また聖書の示す通り第三に3日目によみがえられたこと、これを信じることによって私たちは救われるんだという福音の3要素がここに提示されているんですが、さらにその後よみがえった後にどうしたかということについてパウロは語っています。もちろん実際にはマグダラのマリアや複数の女性たちやエマオ途上の2人の弟子にも現れているんですけれども、ここでパウロは特に弟子たちに注目して語っていますね。ケパに現れ、ケパっていうのは ペテロのアラム語です。だからペテロに現れた、十二使徒の中ではまずペテロに現れた。そしてその夜トマスがいない、もちろんユダもいない10人の人に現れた。翌週の日曜日はトマスを含めた11人の人に現れた、まあ、そのことをそれから12弟子に現れたというふうに語っています。実際ユダがいませんから12人じゃないんですけれども、これは弟子集団を表す固有名詞と考えたらよろしいですね。そしてその次に、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。これはどの場面で起きたのかなっていうふうに私たちは思いますね。明確には書かれていないんですけれども、流れからすると今日の場面であろうと推察されるわけです。さらにパウロは続けます。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。なぜパウロはこんなことを語っているんでしょうか。大多数のものは今も生きている、でももう死んでしまった人もいる、どういうことですか。つまりキリストの復活された姿に彼らがお会いしたのは紀元30年のことなんですけれども、今パウロがこの第一コリントの手紙を書いているのはおそらく紀元55年頃だと思われますので、あれからすでに25年が経っている。当時30歳だった人であれば今55歳、だから大多数は生き残っているんだけれども、もう天に召された人たちもいますとわざわざ言ってるのはどういうことかというと、もしこの手紙の読者の皆さんの中でキリストの復活がまだ信じられないというならば、あの時実際に復活したイエス・キリストと出会ったあの人たちに会って聞いてみたらいいでしょう。今まだ生き証人が残っているのだからということで語っている箇所なんですね。さあ、この500人以上の兄弟たちに復活のイエス・キリストが同時に現れたということを確認した上で、今日のマタイ28章16節以降に入っていきたいと思います。いよいよ前回7人でしたけど、今回11人の弟子フルメンバー揃った状態でガリラヤにおいてキリストに出会いますね。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったと書かれています。イエスの指示された山、いつ指示したんでしょうか。おそらくあのヨハネ21章の和解の食事の時に現れた7人の弟子たちに対して、次はいついつあの山で私は現れるよっていうことを予告したんでしょうね。さあ、イエスの指示された山っていう言葉が出てきますけれども、ガリラヤ湖っていうのは山に囲まれた湖です。もう一つ言えばガリラヤ湖は世界で一番低い淡水湖、世界で一番低いところは死海ですね。死海は海抜下400メートル、そして世界で一番低い淡水湖は海抜下200メートル、でその周りが山で囲まれていますからすり鉢状の湖になっているので、突風なんかが吹くと大荒れになってしまいやすい、その場面が福音書の中にも時々出てきますね。ガリラヤ湖の周りの山といえば、私たちがよく知っているのは山上の水訓、山の上からイエス様がメッセージを語られたっていう箇所もありますので、いろんな山があるんだろうなっていうふうに思います。前回あの7人の弟子たちに現れた時は突然でしたけれども、今回は日時と場所が指定されたわけですね。さあ、ガリラヤ湖の周りのどの山であるのかということは私たちは分かりません、書いてませんから分かりませんけれども、ガリラヤ湖に行きますととても目立つ山があるんですね。 まあ、一つのランドマークみたいになってますけれども、この山です。わあ、断崖絶壁だなっていうふうに思います。この山のことをアルベル山と言うんですけども、4年前にイスラエルに行った時のガイドさんが、この山が大宣教命令が語られた山かもしれませんよとおっしゃったので、ぜひ行ってみたいと思って行ってみました。登りますとこんな感じ、ちょっと天気が悪いので見えにくいんですけれども、もうガリラヤ湖全体を見渡すことのできる素晴らしい眺めですね。そこでメッセージを語らせていただきました。確かにここで大宣教命令が語られたならば、はい、わかりましたと言わずにはいられないような場所だなっていうふうには思いました。ただし、どの山であるかはわかりません。さあ、そこの山にイエス様が現れると知っていましたので、17節、そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑ったと書かれています。約束通りイエス様が現れてくださいました。彼らっていうのは誰でしょうか。これは11人の人たちのことですね。ですから4人にとってはエルサレム以来初めての再会であります。そして11人の人は何をしたかっていうと、礼拝したと書かれていますね。ヨハネの20章では使徒トマスがすでに我が主我が神よとイエス・キリストを礼拝している姿が描かれておりましたけれども、今回は11人の弟子たち全員がイエス・キリストを礼拝していると書かれています。しかしその次に不思議な言葉が出てきます。しかしある者は疑ったと書かれていますね。もう何回もこの弟子たちに現れてくださっているのに、どうして疑うんだろうかって思いますね。このあるものはというのは11人の弟子ではありません。では誰のことでしょうか。先ほど第一コリントの15章で確認した500人であろうということです。彼らにとっては初めて見る復活のキリストなんですね。ですからあるものは疑った。やはり初めて見る人にとってはまず疑うところから始まるんだなというふうに思います。先ほども申し上げたように、今回はイエス・キリストが現れる場所と日時が指定されていますので、このインフォメーションは広く行き渡ったんだろうと思います。ガリラヤはイエス・キリストの交渉外の拠点となった場所ですから、信者がたくさんいたんですね。その500人もここでイエス・キリストにお会いしたのだろうと思います。つまりこの後語られる大宣教命令は11人の弟子たちだけが聞いたのではなくて、この500人の信者たちも聞いたのだということがわかります。しかしその中でも特にイエス・キリストがこの11人の弟子たちにガリラヤで会おうと言われていた目的は、まさにこの後語られる大宣教命令をこのガリラヤの地において聞いてほしい、受け取ってほしいと思われたからに他なりません。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス・キリストは救いの御業を成し遂げて、そして天に帰られて父なる神の右の座に座られたと書かれていますので、このイエス様に一切の権威が与えられるわけですけれども、もうここで与えられているというふうに約束してくださっている。なぜこれを先に語るのかといえば、この後私が語ろうとしている大宣教命令はとてつもない命令なんだと。そしてそれを聞いた人は誰もがそんなこと無理でしょうっていうふうに思うような命令を今語るんだけども、しかしこの後私が語る命令は必ず実現するんだ、 必ず実現するその保証は何か。それは私には天においても地においても一切の権威が与えられているということなんですね。さあこの後語られる大宣教命令、これは史上最大のプロジェクトと言ってもいいのではないかと思います。皆さんの中でも会社のさまざまなプロジェクトに関わっておられる方がいるかもしれない。さあこのプロジェクトを成し遂げるために何が必要か、どんな準備が必要か、いろんなことをお考えになりますね。もっと大きなプロジェクト、この世界制覇をしようとする、それは軍隊という意味においても、または会社組織という意味においても、世界進出を狙おうとするならば準備が必要ですね。本当にそれを成し遂げられる人材がいるのか、資金は豊富にあるのか、コネはあるのか、つまり人脈は整っているのか、そういうことをまず私たちは考えるのではないかと思います。この人材じゃ、この資金じゃ、そのプロジェクトは無理ですよっていうふうに話し合うことがあるのではないかと思います。さあ今いる弟子たち、この人材でお金もない、有力な人とのコネクションもない、そんな状態でこれから語られる大宣教命令が実現するのだろうか。彼らに与えられているものは一体何か。それはイエス・キリストが持っておられる権威であります。これで不足ですか、これで不十分ですか、とイエス様は私たちにチャレンジしておられるような気がしますね。この大宣教命令が成し遂げられるために必要なものは皆私が与えるから、必要ならば私に求めよとイエス様はおっしゃっておられるのであります。今回のコロナ禍においても私たちはそれを経験しました。本来であれば3月22日以降、私たちは数ヶ月にわたって礼拝も伝道もどんな活動もできないはずでありました。しかしこういう時だからこそ発信したい、福音を伝えたい、御言葉を分かち合いたい、そのように思いました。以前であればそれをするためにはスタジオが必要ですね、放送局が必要ですね、莫大な資金が必要ですね、百歩譲ってラジオ局が必要だったかもしれない。しかし今はこの YouTube で、しかもテレビカメラが撮ってるのではなくて私の携帯で撮っている映像で皆さんにお届けできる。これを始めるための初期投資といえば、せいぜい250ドルで買ったこの照明と70ドルで買ったこのマイクぐらいなもので、ほとんどお金がかかっていない。御言葉を伝えたいんですというその願いをイエス様に申し上げたときに、すでにこのような方法を用意しておられた。週に1回の発信では足りない。松本牧師の YouTube 聖書講座っていうものを4月17日から始めて週に3回更新しております。皆さんのご協力によって今800人以上の方々がチャンネル登録をしてくださり、この方法でも広く福音を伝えられるようになりました。本当に心から感謝しています。そしてそれだけではなくて、ほとんど毎日、時には1日に2回 Zoom を使って御言葉を分かち合い祈り会を導いていますけれども、このためにかかっているのは月に15ドルだけですね。それで今世界中の人々と一緒にバイブルスタディを行い祈り会を行うことができるようになりました。むしろ以前よりも多くの人々に御言葉を分かち合うことができるようになったわけですね。先日のバイブルスタディの直前にすごい土砂降りになったんです。 私は一瞬、ああ皆さんがズブ濡れになっちゃうなと思ったら、あ、ズームだった。外に出なくても家にいながらにして参加できる、電車賃かからない、移動も必要ない、本当に便利な方法だなと思いました。私たちがこの御言葉を述べ伝えたいと思った時に、神様はすでにそのための必要なリソースを用意しておられたということを実感いたします。その上で19節、それゆえという言葉から始まりますね。これは何につながっているんでしょうか。私には天においても地においても一切の権威が与えられているというイエス様の言葉、それゆえ、だからこのプロジェクトは必ず成功するのだから心配しないで大丈夫ということをイエス様はおっしゃっているわけです。ここが有名な大宣教命令ですね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これが大宣教命令です。日本語に訳しますと少し構造が分かりにくくなるかもしれませんけれども、言語ではワンセンテンスなんですね。そしてこのワンセンテンスの中に4つの動詞が使われています。それを赤で記していますけれども、行きなさい、弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさいという4つの動詞であります。日本語であるとその中のどの動詞が一番大切な主要動詞であるのかということがはっきりわからないんですけれども、ギリシャ語で見ますとこの4つの中の1つが主要動詞、あとの3つは分詞の形で書かれているんですね。つまり何々することによって、何々することによって、何々することによってこのことをしなさい、このことをしなさいっていうのが一番大切な動詞なんです。皆さんどれが主要動詞だと思いますか。主要動詞は弟子としなさいという言葉なんですね。他は皆分詞で書かれている。行くことによって、バプテスマを授けることによって、教えることによって弟子としなさい、または弟子を作りなさい、 Make disciples、 このようにイエス様が語っておられる。つまりイエス・キリストの最大の関心事は何かといったら弟子を作るということなんですね。もちろんイエス様は私たちが救われることを願っておられます。でももし救われた人が自分が救われたことだけに満足をしてそれ以上何もしなかったとするならば広がりません。そこでその救いの御業はストップしてしまうんですね。弟子とは誰でしょうか。それは自分が救われたことだけに満足しないで他の人の救いに関心を持つ人、そしてそのために私には何ができるだろうかと考え実行する人、祝福が欲しいと思ってそれを受け取るだけではなくて今度受け取った後にこの祝福を分かち合いたいと願う人、その結果新たな弟子を生み出す人のことを弟子と呼んでいるんですね。先日の YouTube 聖書講座で5回にわたって私の証をさせていただきました。1回目は私が救われた時、2回目は洗礼を受ける時の証だったんですが、それをなんと私を導いてくださったカウエル宣教師がもう今イギリスに帰っておられるんですが、それをお聞きになってですね、そしてとても嬉しかったというふうに Facebook にコメントを書いてくださったんです。嬉しかったですね。そしてそこにご自分の証も書いてくださいました。彼の証を聞いたのは私は初めてだったかもしれません。 彼は、まあ、伝統的なクリスチャンの家庭に生まれ、幼児洗礼も受けていたんですけれども、若者のバイブルキャンプに参加した時にキリストの再臨の話を聞いたんです、ね、その時に大変なことを知ってしまったと思ったんです。それまで彼はサッカー大好き少年だったんだけども、これを伝えなければという、まあ、神様からのチャレンジを受けたんですね。そして自分で決めて洗礼を受けると、洗礼を受けて、それからまだこのキリストを知らない国に福音を伝えるものになりたい、そのように願われたということであります。日本を選んでくださいました。日本に来られてまず2年間日本語を勉強し、それからさあどこで伝道しようかと祈られた時に、なんとあの北海道の東の釧路市を選んでくださった。そこに34年でしょうかね、腰を据えて伝道してくださった。そのおかげで私は救われた。3年後に雅子も救われた。もしカウエルさんが釧路に来てくれなかったとするならば、私と雅子は今頃どんな人生を歩んでいたのかと思ったら、もう考えただけで震えますね。恐ろしいですね。そしてそのようにキリストを伝える、その弟子の背中を見ながら、私もいつかキリストを伝える人になりたいという願いが与えられたんだなっていうふうに思います。釧路の宣教活動を終えてイギリスに帰られた。その後に私たち夫婦はなんとか彼を送り出してくださった教会に感謝の思いを伝えたいと思って、8年前に初めてイギリスまで行きました。ご夫妻と一緒に食事をし、そしてこのご夫妻の所属する教会でカウエルさんが司会をしてくださり、私がメッセージをさせていただいて、共に礼拝を捧げさせていただいた。本当に嬉しい経験でありました。今ロンドン JCF は牧師がおられなくて、カウエルさんがそこの協力牧師になっておられるということなんですが、そのフェイスブックのコメントに書いてあったんですが、私が第一日曜日のメッセージを担当していますけども、その他のメッセージ、松本さんの YouTube のメッセージを使わせていただいてますというふうに書かれていて、本当に感動しました。あの時私を導いてくださったこの宣教師と今一緒に働かせていただいているんだなっていうことを考えた時に、神の計画の深さに心が震えました。そして私のようなものをも用いてくださった神様に感謝が溢れてきたわけですね。さあ、イエス・キリストが語られた大宣教命令、まず行きなさいとおっしゃった。これはどっかに行けばいいっていうんじゃなくて、行くという言葉の中に行きながら福音を伝えるっていう意味が含まれてますね。イエス様は弟子たちがこのイスラエルにとどまっていないことを知ってました。やがて迫害が始まること、そしてそこから散らされていろいろなところに行って御言葉を伝えることを知っていた。だからまず行きなさいとおっしゃった。それが実現したのが使徒の働きの8章4節。他方、迫害によってですね、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ただ行ったんじゃない、行く先々で御言葉を伝えたのでででも今私たちは行きたくても外に出られないじゃないかと思うかもしれない。今はいい時代ですね。物理的に外に行かなくても私たちは福音を分かち合うことができる。ああ、このメッセージ分かりやすい、このメッセージ素晴らしいな、ぜひあの人に聞いてもらいたいと思ったら、 家にいながらにして転送することもできる、 Facebook でシェアすることもできる、いろいろな方法でやろうと思えば簡単に福音を分かち合うことのできる時代にいるわけですね。そして次にバプテスマを授けなさいと書かれています。誰にですか？信じて救われた人にです。先週も申し上げました、バプテスマは救いの条件ではありません。信じることによって救われた、その救われた人たちにバプテスマを授けなさい。なぜ救いの条件ではないのにバプテスマを受けるのか。それはこのキリストの命令に従うというキリストに対する従順の第一歩だからです。もうこれで救われるんだったらそれ以上何もしたくないじゃなくて、こんな私を信じるだけで救ってくださったイエス様の命令に私は従いたいという第一歩がバプテスマであるということですね。ですから弟子となるための第一歩、これがバプテスマと考えてよろしいと思います。じゃあそれ以降どうするのか。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えよう。バプテスマを授けたらそれで終わりじゃない、教えなさい。つまり、まあ、バプテスマを受けた方とすれば、聖書を正しく学ぶことによって弟子として成長していくんだということであります。日本のキリスト教会において10年ちょっと前まで弟子訓練という言葉がよく用いられました。実際私も28年前に韓国の神学校を卒業する時の卒業論文のタイトルは、弟子訓練を通しての日本における教会成長だったんですね。これからは弟子訓練が大切だ、そんな意識を持って私は卒業したんですけれども、そしてそれからしばらくの間この言葉はもてはやされました。しかしある時期にですね、この弟子訓練を強調した教会や団体の不祥事が続いたんです。それ以来あまり用いられなくなりました。大変残念なことですね。どうしてこういう間違いが起きてしまったのかなと思います。おそらく弟子訓練のゴールを間違えたんじゃないかなと思いますね。つまりその教会のリーダーそっくりの弟子を生み出すという間違いです。弟子訓練のゴールはキリストに似た人を生み出す。そしてもう一つの間違いは、リーダーの言うことを何でも聞く弟子を生み出すという間違いがあったのではないかなと思いますね。私がまだ札幌の教会で一信徒だった時に、日曜日の夜に他の教会と一緒に合同で賛美集会を行っていたことがありました。その集会の中で、今日証のある方は誰でも前に来て証してくださいと司会者が言った時に、なかなか人が出なかったんですね。で、別の教会の牧師がですね、その教会の信徒に、君あの証があったじゃないって言われて、その信徒は立ち上がってマイクの前に立ち、牧師の言葉は神の言葉ですからと前置きして証をしたんです。私は結構衝撃を受けましたね。すごいな、僕はこんな風に言えるかなと思ったんですが、今振り返ると少し危険な言葉だったなと思います。使徒の働きの17章の11節、パウロの第二次宣教旅行でテサロニケの後にベレアというところに行った時に、このベレアのユダヤ人が称賛されています。こんなふうに書かれていますね。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。こういう弟子が素晴らしいと思う。つまりパウロ先生の語る言葉だからということで熱心に聞いたばかりか、本当にその通りかっていうことを自分で聖書を開いて確認したということです。 つまり言われた通りに動くだけではなくて、自分で判断することのできる人が養われていたということですね。イエス様が弟子作りという時に思い描いておられた弟子の像というのは、何でもリーダーの言う通りに動く人ではなく、神の計画の全貌を正しく理解し把握している人と言えるのではないかと思います。さもなければ他の人に伝えることができないからですね。弟子訓練という言葉が残念ながら地に落ちたからといって、この弟子作りという考え方が否定されては決してならない。なぜかというと、イエス・キリストご自身が採用された方法だからであります。マタイの12章までイエス・キリストは大衆伝道中心に働いてこられましたけれども、あの12章においてベルゼブル論争っていうのが起こり、キリストのメシア性というものがオフィシャルに否定された時に、このままここにメシア的王国は樹立されないっていうことをイエス様は分かりました。私はやがて十字架にかかり復活し天に帰るんだということをご理解された時に、それ以降のイエス様の働き方改革がなされたんですね。つまりこれまでの大衆伝道からギアチェンジをして弟子訓練に変わった。なぜかっていうと、ご自分がやがていなくなった後にこの弟子たちが蜘蛛の子散らすようにいなくなってしまったら意味がない。どんな状態になったとしてもこの福音を述べ伝えてくれる弟子がたとえ少数であったとしてもいなければならない、このようにお考えになって、イエス様は弟子訓練にギアチェンジをされたわけであります。だからそれ以降、マタイの13章なんか見るとイエス様の話し方まで変わって、例え話を多用されるようになりましたね。それ以降イエス様はこの12弟子たちの訓練に力を注がれました。そして誰でも彼でも弟子になれとおっしゃったわけではない。マタイの16章の24節でこうおっしゃいましたね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うならって言ったんです。お願いだから私の弟子になってなんて言ってないんです。私についてきたいと思うなら、だから弟子になるための第一条件は自発性ですね。そうしたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとイエス様は語られたのであります。そうやってイエス・キリストは弟子たちを訓練された。その集大成がここでの大宣教命令なんですよ。だからガリラヤで会おうとおっしゃったんですね。この弟子訓練という方法も弟子たちも当然踏襲しました。特にパウロの働き方を見るとそれが明らかですね。彼が第一次宣教旅行に出かけた時、使徒の働きの14章21節、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケに引き返してと書かれています。まあ漢字四字を使いますと、ここでパウロたちが成したことは福音宣教、次に弟子訓練ですね。その後になんと彼を石打ちにしたルステラに引き返していった。飛んで23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。つまりパウロが宣教旅行においてしたことは何かといえば、まず福音宣教、福音を伝えて信じていただく、そして信じてくれた人たちに対する弟子訓練。弟子訓練って具体的に何をしたのかっていうと、先ほど申し上げたように聖書の全体像、神のご計画の全貌をパウロは語った。まあおそらくは半年から1年かけてその全貌を語ったんじゃないかと思います。 そしてその中で長老となるべき人たち、これは複数ですね、を見出して彼らをその教会の長老として任命し、また次の場所に行くというのが彼の方法でありました。3つのポイントで言えば、第一に福音宣教、第二に弟子訓練、第三に教会形成、これを繰り返しながら彼の宣教旅行は続いていったということができるわけですね。そして第二次宣教旅行で、あのパウロに対してかつて石打ちをしたそのルステラにまた戻ってきたパウロって勇敢だなと思います。それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そのパウロの勇敢さに対する神様からのご褒美であるかのように、そこで運命的な出会いが与えられる。そこにテモテという弟子がいたと書かれています。この弟子を養育しよう、訓練しよう、そして私が天に帰った後にもこの人が残って、この福音宣教の御業が続けられるようにしようと、パウロが選んだのがテモテだったんですね。そしてそれ以降何十年にわたってパウロはテモテを育成しました。そしていよいよ彼の死も近い、パウロの殉教の時も近いということで、パウロが書いた13通のパウロ書簡の中の最終ですね、絶筆となったテモテ第二の手紙、2章2節においてテモテに対してパウロは何と書き送っているか、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。短いセンテンスなんですけども、非常に深い言葉がここに書かれているし、このワンセンテンスの中に4 generations 4世代が描かれているんですね。多くの証人の前で私っていうのは誰ですか？パウロですから聞いたこと、誰が聞いたんですか？テモテです。それを他の人にも教える力のある忠実な人たち、じゃあパウロ、テモテ、次に来るのは誰ですか？忠実な人たちなんです。誰でもいいっていうわけじゃないんです。忠実な人たちに伝えるんです。なぜかっていうと、忠実な人たちに伝えると必ず他の人にも伝えてくれるからです。こうやって4つの世代にわたって福音が伝えられていった。この2000年間のキリスト教会の歴史を通して、これが最も有効な方法であるということが証明されました。サタンはそれを恐れているゆえに、この弟子訓練という言葉に間違った印象を与えようとして、さまざまな誘惑を行ったのではないかなと思います。今こそイエス様ご自身が教えられた、また意図された弟子作りに立ち返らなければなりません。つまり聖書の全体像、神の計画の全貌を正しく理解し、他の人に伝えられる人の養成が今求められているわけであります。さあその上で最後ですね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。多くの人にとって大好きな言葉ですね。イエス様はいつもあなたと共にいてくれるよっていう、まあカードなんかにもよく書く言葉だと思います。素晴らしいですね。でも聖書は常に文脈を確認しなければなりません。私はいつもあなた方と共にいるというこの約束は、どの文脈の中で語られたかといえば、大宣教命令という文脈の中で語られたのだということを忘れてはいけません。イエス様はいつも共にいてくれるって約束してくださった。これから私はあの家に泥棒に入ります。でもイエス様約束してくださった通り、私と共にいてこの泥棒がうまくいくように守ってください。その祈りは叶えられません。なぜならばこの約束は大宣教命令の中で語られているから。だからこの大宣教命令に従っていく時に、復活の私はいつもあなた方と共にいるよ。いつまで？ 世の終わりまでっておっしゃった。じゃあ世が終わったらもう一緒にいてくれない？そうじゃない。世が終わったらイエス・キリストは再臨されるんです。その時はもう目と目の前でですね、顔と顔とを合わせてまみえることができるから、共にいてくださることは明らかなんですね。さあ、マタイの福音書はこの言葉をもって終了しますけれども、マタイの福音書はどの言葉をもって始まったかっていうと、1章23節を思い出しますね。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。まあ、実際イエス・キリストがインマヌエルと呼ばれたわけではない。しかしイエス・キリストが来られたことによってインマヌエルということを私たちは体験するようになった。インマヌエルとは何か、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。神が私たちと共におられるということを実現するために、神であられるイエス・キリストが赤ちゃんとなってこの地上に来られ、そして弟子たちと共に歩き、十字架にかかり復活し天に帰られたけども、私はいつもあなた方と共にいるということの約束を持ってマタイの福音書は閉じられているのであります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こうおっしゃってイエス様は彼らを祝福しながら天に帰っていかれたと信じている人が時々いらっしゃいますけども、そうではありません。イエス・キリストが天に帰るのはガリラヤからではありません。エルサレムのオリーブ山からですね。ですから弟子たちはもう一度エルサレムに帰らなければならない。来週はその箇所であります。じゃあ何のために片道5日もかかるガリラヤにわざわざ呼んだのって言ったら、大宣教命令を与えるためです。これはガリラヤで与えられなければならないとイエス・キリストはお考えになったんでしょうね。しかし十字架も復活も昇天も聖霊降臨も教会の誕生も、それがなされるべき場所はエルサレムなんです。ですから弟子たちはまたエルサレムに戻っていきます。さあ、今日は大宣教命令について学びましたけども、この命令は11人の弟子だけではない、500人の弟子も聞いた。そして実は私たち一人一人にも語られている命令であります。私はこの大宣教命令に対して今週どのように応答すべきか、そのような意識を持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、再三再四ガリラヤで会おうとイエス・キリストは語ってくださいましたが、前回は7人だけでした。しかし今回はついに11人全員揃いました。そこで何をしたかったのか、それは大宣教命令を語るということだったんだということを今日知りました。それほどにこの命令は重要であり、今も有効な命令であることを覚えます。行きなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさい、そのことによって弟子を作りなさい。天のお父様、私たちはこのことのどの部分に自らを用いていただくことができるでしょうか。そのことを意識しながら今週も一週間歩いていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。